こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて、現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が、会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年7月12日、日曜日です。と言いつつですね、12日日曜日は終日予定があるので、今回は前日であります11日土曜日に収録しております。はい、僕が住んでいる東京都では、今週前半はですね、7月に入ったのにもかかわらず、もうかなり涼しくて、夜とかはこう人によっては長袖が必要なんじゃないかなっていうくらいに涼しかったんですけど、今週の半ばくらいから晴れ間も見えてきたからなのか、結構暑くなってきて、気温も30度超える瞬間が出てきております。まあ、ただ去年の夏が相当暑かったんで、体感としては、あ、30度でもこんなもんか、まだまだ耐えれるなという、まあそんな感じの感覚なんですけど、やっぱり外をね、歩いてしばらくすると、体がだんだん熱くなってきますし、汗も結構かいてくるので、熱中症とね、脱水症状には十分気をつけないといけないなと思わされております。まあ皆さんもですね、歩いてる途中で、ちょっとでもこう限界を感じたら、コンビニとかスーパーに逃げ込んで、一旦体を冷やすっていうのもありだと思いますんで、身を守る行動をね、徹底していきましょう。はい、いつもの近況のに入る前に、ライブ配信のお知らせをいたします。日時は、7月18日土曜日夜20時夜8時ですねから、配信開始いたします。今回の配信のタイトルはワインをボトル1本飲み終わるまで、生配信ボリューム6でございます。まあいつもと変わらずですね。ただもしかするとワインじゃなくてビールとかに変わるかもしれません。やっぱ最近暑いんでね、ワインよりもこう断然こうビールが飲みたくなる季節になってまいりました。でまあその場合はワイン1本じゃなくてビール2リットル飲み切るまでとかにしよっかな。まあ念のため3リットル用意しておきます。やっぱワインと比べてビールは喉をスルスル通っていきますからね。ライブ配信ではこう皆さんとリアルタイムでお話をしながら楽しい時間を過ごせればいいなと思っておりますので、振るってご参加ください。普段の Vlog とか、ラジオよりもより砕けた感じで話していこうと思いますんで、お時間あえばぜひ遊びに来てくださいね。はい、ということで近況なんですが、このラジオの冒頭ではいつも広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は音声配信アプリでも配信しておりますので、そちらをご利用くださいという文章を入れて、案内をしているんですけど、そうするとたまにコメント欄でお前の顔なんか見たくないっていう人は、そもそもこの動画再生しないと思いますよとか、お前の顔なんか見たくないって言わないでください。悲しくなりますっていう内容のコメントをいただくんですよね。こう言っていただけるのは本当にありがたいですし、もうそれと同時に僕がこれを言うことによって、まさか悲しい気持ちになる人がいるだなんて思ってもみなかったので、少し反省しております。申し訳ございません。じゃあそもそもなんでこんなセリフをですね、ラジオ冒頭で言っているのかと言いますと、今僕がやっているのは厳密に言うとビデオポッドキャスト、映像付きのポッドキャストに該当するんですが、この番組は人生休憩中ラジオとわざわざ名前にラジオというワードを入れておりまして、その理由が僕自身がラジオがすごく大好きで、かつ聞いていただいている皆さんにもこの番組をラジオのように聞いてほしい、ラジオのように使ってほしいという思いがあるからなんですよね。僕は普段散歩をしながらとか料理をしながらとか、こう何かをしながらラジオを聞いていることがすごく多くて、当然なんですけどラジオなんで映像ってないですし、あっても見ないじゃないですか。でかつ YouTube だとプレミアム会員でない限り間に広告が入って、どうしても内容が途切れ途切れになってしまうので、純粋に僕のコンテンツをラジオとして活用しようと思うと広告がノイズになってしまうんじゃないかなっていう気がかりのようなものがもうずっとあったんですよね。そんな中で聞いてくださる皆さんも こうなんかもっとこう快適にね聞けるようにするにはこうどうすればいいんだろうと考えた結果ですね、音声配信メディアであります、スタンド FM、Apple Podcast、Spotify であれば YouTube ほど高頻度で広告は入りませんし、バックグラウンド再生も無料でできますし、スマホの通信量も抑えられるんでね、あのラジオユースしたい人には音声アプリでのご視聴が、まあ、一番ぴったりなんじゃないかなと思ったんで、まあ、音声メディアでの同時配信もしているという、まあ、運びになっております。はい、あとそもそもこの30代の無職のおじさんがひたすらベラベラ話しているだけの映像を誰が見たいねんっていうね、このビデオポッドキャストの根底を揺るがすような思いもずっとあったので、まあ、これらの思いがまとまった結果、あの冒頭のですね、あの広告が邪魔、ラジオ、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は音声メディアの方をぜひ使ってくださいねっていう案内をこのラジオ冒頭に入れることにしております。はい、ということで、まあ、まあラジオ冒頭のセリフが出来上がった経緯について長々とご説明させていただいたんですけど、まあ、それであの今回のコメントをね、こういうコメントを受けてですね、一回ちゃんと、まあ、自分のラジオ動画を視聴者目線で見てみようと思い立ちまして、あのこの後ろにありますあのテレビであの前回のラジオ動画をお酒を飲みながら見てみたんですよね。で、肌から見たらですね、あの同じ顔の男がこう向かい合っているというこう何とも不思議な構図になるんですけど、なんかね、あのちょっと寄っていたのもあったのかもしれないんですけど、映像があることによって擬似的にこう画面の僕とこう自分が話しているような不思議な感覚になったんですよね。うん。あの正直なところ、僕が今まで考えていたビデオポッドキャストの利点、魅力って、あの画面の中の2人ないし3人、まあだから複数人ですよね。まあその人たちが会話をしている様子っていうのを映像で見ていると、自分もその会話の輪の中にこう入っているような感覚になれるので、ファンとしてはすごく嬉しく思えるんだろうなとこう思っていた一方で、こう一人で話している場合においては、まあそのビデオポッドキャストとしてのこの魅力とか利点ってあんまりないんじゃないかなと今まで思っておりました。ただ今回自分のもこう含めてソロでビデオポッドキャストをやっている人のコンテンツを複数試しに見てみたんですよね。あのメンズコーチジョージとか田村海とかで、まあ見てみたところ、なんか不思議とその人と会話しているような、なんかその人が僕だけにこう話しかけてくれているような感覚になれて、あ、これがまあソロでやるビデオポッドキャストの魅力なのかもっていうので、まあ、気づくことができました。まあ、ということでね、あの次回以降のラジオはあのそもそもお前の顔なんか見たくないという文言は削除して、あの何か新しいものに差し替えようと思いますので、ぜひね次回の放送もご期待ください。あと実を言うと、あの音声配信の方で再生いただいても、あの僕には収益が一切発生しないので、もしよかったら引き続き YouTube でご視聴いただけますと、あの僕の懐的にも非常に助かりますので、はい、あのもろもろ引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで、別の近況なんですが、またまたこのラジオの冒頭に関するこう、まあ、関連するお話になるんですけど、8年勤めた企業を辞めて現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職状態ですっていう僕自身のステータスをいつも冒頭にこうご紹介して入れているんですけど、あのこのラジオをねよく聞いてくださる方は、あれ確かお前ちょっと前にバイトに応募したって言ってたけど、あの結果どうやったん、実はもう無職卒業してんのとちゃうかってね気になっている方ももしかしたらいらっしゃるかなと思いますが、まああの今回のタイトルにもなっています通り、見事落ちました。はい、不採用の通知を見た時はね、なんでやねんって思ったんですけど、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、怒ってもこう落ち込んでもね、こう何も生まれないんで、こういうのはまあやっぱご縁がなかったんだなと考えるほかないですよね。うん、ただこうなぜ落ちたかっていうのは、まあ、ちゃんと考えた方がいいなと思いまして、まあ、考えられる今回の敗因として、あの僕の中で4つ上がりまして、1つ目があの今回の応募先がおそらく結構若い方とか、まあ、もしくは流行に敏感な感度の高い方が集まっている印象があったので、そんなね僕若くもないですし、あのフルーツチッパーとキューティーストリートの違いもわからないような流行にも疎い人間なので、僕はそもそも今回の応募先に、まあ、合わない可能性が非常に高かったのかなっていうのがまず一つで、二つ目が、シンプルに会社を辞めてからブランク期間が長すぎたっていうことですかね。あのブランクがやっぱ長いと、まあ、企業側としてもこの人なんか問題あるんちゃうかと考えてしまうと思うので、まあ、やっぱ採用しにくいっていう傾向があるらしいんですよね。はい、で三つ目が まあ、この YouTube チャンネルをやっていて、まあ、かつ規模が中途半端すぎて取り扱いに困ったこと。はい。まあ、正直この YouTube チャンネルの存在に関しては言わなくてもよかったなと思っていたんですけど、変に正直な性格のせいで、この二つ目のところでもちょっと言及した、このブランクの期間、空白期間何をしていたかっていう説明をするときに、もう正直に YouTube とかをやっていましたっていうのを話しちゃったんですよね。うん、まあ世間一般の感覚で考えた時に、無職でしかも顔出しで YouTube をやっている30代男性って、まあめっちゃ登録者がね多いならまだしも、4000人くらいやとやっぱ取り扱いにも困るし、なんならシンプルにキモって思われても仕方ないなとも思いましたね。うん。まあ、そして最後4つ目が、この 1,2,3 の理由が全部合わさって不採用という結論になった。まあ、こんな感じですかね。うん。まあ、なので次回またどこかね別のところに応募するときは、まあ、年齢のことについては考えても仕方ないので、まあ取り得るこう対策としては YouTube 活動のことを隠しながら、ブランク期間の過ごす仕方をこううまく説明するように、まあ、対策していくのが、まあ、無難なのかなと考えております。じゃあ次はいつ応募するのっていうね話になると思うんですけど、まあ経済状況的にもまだまだ正直大丈夫ですし、7月末は少林寺の都大会もありますし、お盆はねお盆でこう関西に帰ろうと思っているんで、次の応募はお盆以降、まあ、8月中旬以降でいいかなと考えています。いやのんびりしすぎやろと思いますよね。まあでもね、まあまあまあまあまあまあまあのんびり計画ではあるんですけど、その分 YouTube はですねもっと気合い入れてやっていこうと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。まあね、このチャンネルでこの就職関連、まあバイト含めた就職関連の話をすると、コメント欄でですね、まだ働かないでっていうね、僕の無職続行を希望する派閥と、さっさと働けよっていうね、就労促進過激派のこうどっちも現れるんで、今回はどんなコメント欄になるかっていうのがこうちょっと楽しみな反面、少し怖さもあります。でも一番怖いのはコメントが何も来ないことですね。もし僕に精神的ダメージを与えたい場合は、コメントしないっていうのが一番有効であることを覚えておいてください。はい。まあバイトの話はね一旦こんな感じで、他に何か近況あるかな。ネットフリックスでガス人間見ました。はい。感想としては、まあすっごい正直なところ、ガス人間というドラマの魅力は、キャストが5割、愛しのエリー4割、ストーリー1割っていうバランスで成り立っていたかなと思います。うん。ストーリー自体ももちろん面白かったんですけど、凝っていたストーリーかと言われると、まあそこまででもないなっていうのが正直な感想で、まあそれでも夢中で一気見しちゃったのは、キャストの演技力が素晴らしいのと、もう劇中で何度も流れるサザンの愛しのエリーが、やっぱ久々聞くと、やっぱめっちゃいい曲やなっていうので、はい、まあそこがこうドラマをね、ドラマが僕を引きつけたポイントなのかなと思っております。はい。先日僕のインスタアカウントに、愛しのエリーの弾き語り動画をアップしたので、気になる方はぜひ聞きに来てください。インスタの方はですね、フォロワー79人の大人気アカウントでございます。はい。ということで、近況は以上でございます。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通のお便りをご紹介いたします。それでは早速お便りを読ませていただきます。ペンネーム、港区限界男子さん。はい。後藤さん、こんばんは。こんばんは。僕は趣味と健康維持のために筋トレをしているのですが、筋肉がつきやすい体質らしく、職場や、初対面の人からよく筋トレしてると話しかけられます。一人見知りなので毎回、幅取ってすみません、みたいな返事しかできないのと、筋トレしていることになんとなくの羞恥心を感じるので、バレないようにオーバーサイズの服を着たりしてごまかしていますが、効果なしです。ということは、相当大きいんでしょうね。うん。有酸素運動は苦手なので、健康的に痩せるということも難しいので、何かうまい返し方やいい対策があればアドバイスいただきたいです。かっこ無茶ぶりですみません。点点点。ちなみに同じトレーニーの後藤さんは同じ質問をされたら嬉しいタイプですか？差し支えなければ教えてください。ということで、お便りありがとうございます。港区限界男子さんというペンネームから察するに、港区にお住まい、もしくは、港区にお勤め、もしくは港区で遊びまくっている。まあ、この3パターンがね、考えられるかなと思います。ただ、メールの雰囲気を察すから、 こう察するに、ちょっと内向的で、まあ、優しい性格なのかなと思いますんで、港区で遊びまくっているってことは、まあ、なさそうですかね。うん。そもそも、港区で遊びまくっている人は、僕の YouTube にたどり着かないでしょうからね。はい。ということで、港区限界男子さん、もし港区が本当に限界になったら、スカイツリーが間近に見えます、東京下町エリアまでぜひ遊びに来てください。はい。お便りの内容に戻りますが、そもそもなんで筋トレしていることに羞恥心を感じているのかが僕ちょっとわかんないんですよね。体を鍛えて、まあ、健康を目指すことっていうのはすごくいいことですし、決してこう恥ずべきことではないと思います。なんならね、こうネガティブな感情を込めて筋トレをしているって聞いてくる人ってそうそういないと思いますよ。うん。それかもしかして多分港区限界男子さんはボディービルかフィジークの大会に出場できそうなレベルで筋肉がついているんですかね。なんかそうなるとやっぱりなんかそんだけ筋肉つけてどうすんねんみたいなヤジを飛ばしてくるしょうもない奴らが出てくるかもしれないんですけど、まあとにかく筋トレは健康的な人生を送っていく上で大切な自己投資の一環だと思いますんで、あんまり卑屈にならないでくださいね。はい。で、まあ、うまい返しという意味では、幅取ってすみませんでね、全然いいと思いますよ。まあ、ただ、言い方は気をつけた方がいいと思います。暗く言うんじゃなくて、ちょっとこう、笑顔でね、いやー、幅取ってすみませんみたいな感じで言えば、こう、その場も和むと思いますし、もしね、大会でも目指してんのって追加で聞かれたら、いやいや、たまたま筋肉がつきやすい体質で、まあ、全然そんなガチ勢じゃないんですよね。やっぱすごい人はもっとすごいですからね。みたいな感じで返せたら、やっぱその場の雰囲気を壊すこともないですし、港区限界男子さんの筋トレに対するスタンスっていうのもね、ちゃんと伝わるかなと思います。まあ、さっきも言いましたけど、筋トレをしていることはもう何も恥ずかしいことではないですし、しかもちゃんとね、筋トレの効果が、こう、現れているっていうのは本当にね、誇っていいことだと思います。逆に僕なんかは、こう自分のことをトレーニーと言えるほど鍛えられてもないですし、人によってはお前ジム行っててそんな体型なんて言われかねない体つきをしているので、逆に港区限界男子さんが羨ましいと僕は思ってしまいました。だからなかなか難しいですよね。まあ、とりあえず、まあ、めげずに、引き続き筋トレに励んでくださいね。健康の面からこう考えるとすごくいいことなので、はい。僕もね、筋トレをもうちょい頑張ろうと思わされました。改めてお便りありがとうございました。はい。続いてもう一つご紹介します。料理上手な後藤さんに質問です。私はものすごくズボラな性格で、平日は楽をするために1週間分の朝ごはん、昼のお弁当を、晩ご飯をすべて日曜日に作り置きしています。うん、すごいですね。うん、手際が悪いので作り置きにいつも 2,3 時間かかってしまうのですが、おすすめの時短テクニックなどがあれば教えてください。ということで、お便りありがとうございます。そもそもなんですけど、1週間分の食事をすべて日曜日に作り置きできる時点で、全くズボラではないと思います。うん、むしろ時間をうまく使えていて、まあ、おそらく外食と比べると費用面も抑えられていると思いますので、ズボラではなくて、とてもスマートな方なんだなと思いました。うん。で、調理に 2,3 時間かかってしまっているとのことなんですが、仮に3時間かかっていたとしても、まあ、その3時間で7日間かける3食の21食分を作っているとすると、1食あたりにかかっている時間は、8分30秒ですからね。やっぱ下手するとこれって袋麺を作るよりも早いかもしれませんよ。お湯沸かす時間もあるんでね。うん。まあ、なのですみません。せっかくお便りいただいたんですけど、僕から言えることは何もないです。はい。時短テクニック逆に僕が知りたいぐらいです。もう絶対にこのお便りをくださった方の方が僕よりも効率よく調理されていると思います。もしかすると僕がすごい手際よくね、料理をしているようにね、普段の Vlog からは見えるかもしれないんですけど、正直 Vlog っていろいろカットできるんで、まあ、そう見えてるだけであって、まあ、前回の Vlog でね、僕唐揚げを作った時なんかも、衣をつける作業、多分10分ぐらいかかってますよ。うん。まあ、この通り、もたもたやっているのが実情ですので、もしよかったら、コメントか、お便りで、まあ、どんな作り置きをされているのか、まあ、どんな調理をされているのか、その献立をね、逆に教えていただけると、めっちゃ嬉しいです。はい、お力になれず申し訳ございません。はい。ということで、前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通ご紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いて、ニュースコーナーに移ります。 会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私後藤が世の中にきちんとついていくため、このコーナーを設けることによって世間知らずを回避し無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。マリオカートツアーサービス終了へ、初のスマホ版マリカー7年の歴史に幕、というヤフーニュースからの抜粋でございます。任天堂は7月8日スマートフォン向けゲームマリオカートツアーのサービスを9月30日に終了すると発表した。ゲーム内通貨の販売はすでに停止、サービス終了後未使用のゲーム内通貨の払い戻しを受け付ける。マリオカートツアーは2019年9月にサービスを開始、 DNA と共同開発した作品でマリオカートシリーズ初のスマホ向けタイトルだった。アプリ調査会社の新、センサータワーによれば、ダウンロード数はリリースから1ヶ月程度の時点で、累計1億2000万回を超えているという。はい、ということで、スマホ版のマリカが、サービスを終了するという、内容の記事でございましたが、僕自身はマリオカートで一番プレイしたのは多分64バージョンかな。で、おそらく当時の友人の家でよくやっていただけで、自分ではソフトは持っていなかったんと思うんですよね。持ってなかった気がする。で、そんな僕がマリオシリーズで、個人的に一番思い入れがあるのは、一番がマリオパーティーシリーズ。で、その次が、マリオテニス。で、その次が、スーパーマリオサンシャインですかね。もうね、このラインナップで完璧にこう世代が分かっちゃう感じがしますよね。で、この記事の見出しを見たときに、その見出しにはですね、マリオカートツアーサービス終了へしか書かれていなかったので、これを見た瞬間僕は、ついにアホの外国人観光客がやっているマリオカートツアーが一斉摘発されたんかと思ったんですけど、違いましたね。ピンとこない方のためにご説明しますと、東京とか大阪の中心部でたまに外国人観光客がもうドンキで売ってそうなくらいもう適当すぎるマリオとかルイージのコスプレをして、で集団になって街中をゴーカートで走るっていう、そのマリオカートツアーっぽい、そういう光景があるんですよね。で、あれをやっている日本人はおそらくほぼほぼいなくて、ほとんどが外国人観光客。特になんか欧米系の方が多い印象で、そいつらがね、こう道を通った瞬間に、こう歩道にいる全員がめっちゃ冷ややかな目でそいつらにね、視線をこう向けていくんですけど、乗っている本人たちは、こういい意味で目立っていると勘違いして、嬉しそうにこっちに手を振ったりしてくるんですよね。僕自身の意見としては、景観に良くないんで、即刻やめてほしいんですけど、インバウンド需要を取り込むという意味ではですね、一助になっていることは間違いないので、外貨がね、欲しい日本としては、あんまりこう一概にね、否定できない存在ではあるなと思っております。はい。ちなみに調べてみたところ、東京の湾岸エリアと東京タワー付近を2時間走るツアーが税込み1万円から参加できますので、ご興味ある方はぜひね、一度お試しください。僕は行かないと思います。はい。ということで、ニュースコーナーは以上です。続いて、おすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーでございます。今回ご紹介するのは、時々おばさんになるドスコイというチャンネルの、僕がいつも悩まされているのはこれです。かっこアンチコメントじゃない。ということで、はい、前回に引き続き旅系 YouTuber のドスコイさんのサブチャンネルの動画を今回はご紹介します。ドスコイさんはメインチャンネルの、どこにでも行くドスコイの他に、今回ご紹介する、サブチャンネルの時々おばさんになるドスコイ、すごい中性的な見た目をされてるんでね、こういうタイトル付けになってると思うんですけど、さらにもう一つサブサブチャンネルである喋り続けるドスコイの3つチャンネル持ってあるんですよね。こんなね、チャンネル3つも一人で運営されてるのがもう僕は結構考えられないので、もうシンプルにすごいなと尊敬しております。はい、さて、今回ご紹介する動画の内容は、ドスコイさんが YouTube 活動をする上でいつも悩まされているもの、それはアンチコメントでもなく、誹謗中傷でもなく、実はこういうものに悩まされているんですという内容でして、これはおそらくチャンネル規模の大小関係なく全 YouTuber が共感するものかもしれないなと思いまして、今回こちらの動画をご紹介しようと思い立ちました。で、ドスコイさんを悩ますもの、それは YouTube スタジオ内で表示される最新動画の視聴回数別ランキングです。 これ YouTube 投稿のご経験がある方はもう首がもげるほど頷いてると思うんですけど、あの YouTube 投稿のご経験がない方は何のことを言ってるか多分わかんないですよね。ちょっと丁寧にあのご説明しますと、 YouTube の動画投稿は YouTube 内にあります YouTube スタジオというプラットフォームから投稿するようになっていて、そこではあの動画の管理だけじゃなくてコメントの管理、収益化の管理、あとは各動画及び、チャンネル全体の分析ができるこうクリエイター専用のプラットフォームになってるんですよね。で、そこのトップページ、まあ、いわゆるダッシュボード画面には自分がアップロードした最新動画が直近でアップロードした、まあ、10本のこの自分の動画のうち再生回数別でこうランキングをつけた時に最新動画は何位なのかっていうのがこう常に表示されているんですよね。例えば僕の場合だと、この撮影時点での最新動画は、あの3日前の木曜日に上げた無職ファイヤー生活を襲う、孤独の正体と、3つの戦争戦略という、まあ、タイトルの動画でして、これが今、10本中3位と表示されております。一応あのスクリーンショット貼っておきますね。こんな感じで表示されております。はい。で、今回は10本中3位なんで、まあ全然マシなんですけど、これが10本中10位。と表示された時、まあ、つまり自分が直近出した、まあ、9本の動画よりもあの最新の動画の再生数があの下回っているっていう結果になった時、ドスコイさんはあの非常に苦しい、心にぐさっとくるっておっしゃっていて、僕もね、もうドスコイさんと比べたら規模感はもう全然もうめっちゃちっちゃいんですけど、もう全く同じ気持ちになります。はい。まあ、正直ね、動画なんてあのクオリティは波があると思うので、多少の変動は仕方ないと思って受け入れるしかないんですけど、もう頑張って企画して台本作って撮影して編集して投稿した動画が10本中10位って表示されていると、ちょっと自信をなくしてしまうのと同時に、やっぱ視聴回数が減っているっていうことなんで、視聴者がねこう離れていってしまっているのではっていう錯覚にも陥ってしまうんですよね。まあね、まあ当然ね、やっぱ直近の10本の動画の中で一番見られてないわけですからね、やっぱそういう感覚になるわけで、まあね、ただ動画の中ではあの後から飛びてくるものもありますし、めげずにこう積み重ねていくことも大事だったりするので、順位をね気にしすぎず、まあ反省はしながら改善をしながら動画を出し続けるしかね、もうないんですけど、それしかないんですけど、まあそれが分かっていてもやっぱり10本中10位っていう表示が出てくると毎回落ち込んじゃうんですよね。うん。端から見ると YouTuber は動画投稿するだけでいいからね、やっぱ気楽で良さそうやなと思われる側面も間違いなくあると思うんですけど、意外とこういう悩みといいますか、この再生回数という、 もう結果がね、もう数字としてこうはっきり表示される、まあ、残酷な世界でもありますので、多少しんどい部分もねあるんですよっていうのをドスコイさんは動画で赤裸々にこう語っていて、これを見た僕は、あ、こんだけ登録者おる人でもそう感じるんやなと思って少しあの安心できました。ということで、まあ、YouTuber の本音的なところに、まあ、ご興味がある方はぜひご覧ください。あとドスコイさんの声がすごく魅力的に僕は思っていて、気持ち的にしんどい人でも聞けるようなこう優しい声をされているので、癒しを求めている方にもぜひあのおすすめしたい動画となっております。はい、ということでおすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便りを読ませていただきます。いつも楽しく視聴させてもらっています。ありがとうございます。もやっとした話を相談させてください。はい。先日友人が泊まりに来たので地元を案内することになったのですが、準備に手間取って、電車に1本乗り遅れただけで、ああ時間無駄にした、もったいないと言われ、温泉施設から出て、次のところに行こうとする提案すると、まだフリーパスの元が取れてないから嫌と言われ、お泊まりのために準備しておいた新品の歯ブラシやタオルをこれ持って帰ってもいいと言った、まあ、ケチ臭い発言連発で、疲れてしまいました。はあ、なるほどね。で、別れ際に、これで行っておきたい観光スポットを何個か消化できたわってセリフを残して去っていきました。いや、お礼なしかいってね、はい、思われたそうですね。はい。しかも費用は全部僕が負担しています。うん。で、せっかくおもてなしの、気持ちでいろいろプランを考えてアテンドしたのに、何でも損得感情で語られると幻滅するというか、普通に友達辞めたいです。ちなみに名古屋の出身の人でした。噂には聞いていましたが、名古屋の人ってみんなケチ臭いんですかね。今後名古屋って聞くだけでシャットアウトしてしまいそうです。僕が神経質なだけなんでしょうか。後藤さんだったらどうしますか。 ということで、お便りありがとうございます。たまにこういうやついるんですよね。まあ育った環境がそうさせたのか、まあそれか今まで本当に幸運すぎたのか、もう他人に何かしてもらうことが当たり前になっていて、感謝の気持ちを持ち合わせる機能がね、その人間に備わってない上に、さらにもう自分の思い通りにことが進まなかったら人に文句を言うっていうね、うん、とんでもない人間だと思います。しかも送り主さんは今回の観光案内、ご友人分含めて全部払ってあげたんですよね。うん、まあこれはあくまで僕の予想なんですけど、送り主さんはまあそのご友人が多分ね、遠くから、しかも自分の地元まで来てくれるから、やっぱそこまでにこうかけてくれた労力とか、まあ交通費の部分も考慮して、今回のまあ地元案内では全部ね、費用を出してあげようって思ったんじゃないですかね。うん、非常にね、ホスピタリティがあって優しい方なのかなとお察しします。まあ、そんな送り主さんの心遣いを踏みにじるようなデリカシーのないご友人さんは、まあ、結構なヤバ人間だと思うんで、僕やったらもう今後関わらないようにすると思います。うん、まあ、その友人と関わることによって相当のメリットがあるなら別ですけど、まあ、例えば毎回当たったらね100万円くれるとか、まあ、ただメリットがあったとしても僕は切り捨てるかな。なんかこういう思いやりに対する、まあ、感受性の違いというか、こうありがとうとごめんなさいを言う基準が違う人と関わるのって相当精神エネルギーが削られると思うんですよね。うん、なのでね、可能であればそんな人とはもう縁を切った方がね、いいと思いますよ。というのが、まあ、僕の意見です。まあでもきっとね、お優しい性格だと思うので、無理にもう切り捨てるというよりかは徐々にこうフェードアウトしていく形で自分から遠のいていくのがいいかもしれませんね。あとこのご友人がケチなのは名古屋ご出身だからなのかというご質問に関しては、もうこれは一概にね言えないと思いますけどね。うん、まあもちろん県民性っていう言葉があるくらい、その土地によって人の性格に傾向が現れるのは確かやと思うんですけど、今後こうまたねいろんな人と出会っていく中で、名古屋出身だからという理由だけでシャットアウトするのは少しもったいないと思うので、まあそこはね1回か2回か話して判断する方が送り主さんのためにも、そのこれから出会う名古屋人のもうお互いのためにねいいと思いますんで、はい、そこは意識していただければなと思います。はい、ちなみに今回名古屋人の話が出たんですが、じゃあ神戸民はどう思われているのか、僕は神戸出身なんですけど AI にねそれを聞いてみましたところ、神戸民は洗練されたスマートさと確固たる地元愛を持つ魅力的な都会人である一方、その神戸ブランドへの強いプライドが時に気取りすぎた排他的な姿勢として映ることもあるとのことです。はい、皆さんはどう思われましたでしょうか。僕の自己分析的には洗練されたスマートさ以外の部分は間違いなく自分は持ち合わせてしまっているなと思って深く反省しております。もう神戸ラブですからね。はい、まあでも仕方ないですよね。神戸という街がこう魅力的すぎるがゆえに神戸に住む人をそうさせてしまっているのかなと思います。はい、ということでですね、続いてのお便り、最後のお便りを、ご紹介します。最後のお便りはシンプルに一言だけですね。資産のぶっちゃけ期待していますということで、お便りありがとうございます。今現時点で YouTube 上で公開している僕の資産状況は、金融商品を含めた総資産が4桁万円あって、ただファイヤーできるレベルでは全然ないとだけ言及していて、まあ正直これでね大体ねさしてほしいなっていうのはあるんですけど、まあ具体的な数字は言っていなくて、正直今はあんまり言いたくないっていうのが本音ですかね。具体的な数字に関してはただこうなったら言ってもいいかなと思っているタイミングがありまして、それが、まあ、月の収支がプラスになったタイミングですかね。僕はねもう今ずっと赤字、もう本当に生きてるだけで大赤字のもう逆イマル状態なので、ちょっとね恥ずかしくて言いたくないんですよね。ただいつかアルバイト代とかも含めて月の収支がプラスになったら、退職時の資産状況およびその内訳はどうだったかっていうのはね、お話ししてもいいかなと考えております。まあ、こういうお便りもいただいてますし、僕のお金周りに関する話って結構皆さんご興味あるんだなっていうのが参考前の Vlog でもよく分かったんで、次回出す Vlog では僕今4桁万円持っているということなんで、僕がどのようにして会社員時代に総資産1000万円を突破したかっていう内容をご紹介しようと思いますので、次回木曜日の Vlog もぜひ見てくださると嬉しいです。 はい、ということで本日のお便りコーナーは以上になります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているお便りはですね、13件のお便りですね。はい、過去一多いです。コーナー継続の危機どころか全部のお便りに対応していくためには読む件数をね、一つのラジオで増やすか、動画の数自体を増やすか、ちょっとねそれ考えないとなっていう、非常にポジティブな悩みに生まれ変わりました。送ってくださった皆様、本当にありがとうございます。お便りはもう随時募集しておりますので、概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見質問感想などどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです。お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ自分で勝手に天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である、兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が、2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものになっております。はい、ということで天気予報に移っていきます。まずは、東京都の天気で、明日7月13日月曜日は、曇り一時雨で、最高気温が30度、最低気温が、24度で、降水確率が 70% ということで、ちょっと雨が降りそうでね、嫌ですね。しかも30度やったらね、まだまだやっぱ暑いと思いますんでね、嫌やなーっていう感じですね。はい、続いて、兵庫県神戸市ですね。7月13日月曜日は晴れ時々、曇り時々晴れで、最高気温が31度、最低気温が26度、降水確率は 20% ということなんで、まあね、東京よりかはね、快適に過ごせるかなと思うんですけど、まあ31度ってなるともう結構暑いんでね、はい、熱中症には皆さんお気をつけていきましょう。はい、神戸から聞いてくださる方もね、先週のラジオで分かりましたんで、はい、これを配信している意義があるなと感じております。はい、決して僕の予報ではないので、そこだけ含みおきください。続いて、ニュージーランドクライストチャーチです。ニュージーランドクライストチャーチはですね、南半球に位置しておりますので、現在は、季節が冬でございます。日本と真逆でございます。ということで、明日、月曜日の天気は、晴れで、気温が最高気温、14度、最低気温が、4度、で、湿度が 78% ですね。なんかニュージーランドのね、冬の割には、割とこう、なんていうのかな、湿度がだいぶ低いなと思いました。ニュージーランドのね、冬ってめっちゃモイスチャーなんですよ。意味わかんないですよね。だから乾燥するっていうのがない面では、まあいいことかもしれないですね。ということで最後はアメリカテキサス州ヒューストンでございます。ヒューストンはこのラジオを配信するタイミングでは時差の関係上また本日の未明になりますので、本日の天気、7月12日の天気をご紹介します。曇り時々雨で、最高気温が32度、最低気温が26度ということなんで、あんま日本と変わんないですね。ヒューストンの割にはね、ここ最近なんか、今年は涼しい感じがしますけどね。ヒューストン在住の方いかがでしょうか。ちょっとね、未だに聞いていただいている方がいらっしゃるかわかんないんですけど、ぜひですね、コメント欄かなんかで、状況をお聞かせいただけますと幸いです。なんかね、アメリカ南部の方って、ハリケーンとかもありますんでね、そういうのにも気をつけていただきたいなと思っております。今のところこれね、なんか気象衛星見てると、ハリケーンは来てなさそうなんかな。わからへんな。このフロリダの上にあるでっかい雲って何なんでしょう。わかんないです。気象予報士じゃないんでね。はい、ということで、はい、ラジオはこれで終了となります。また来週の日曜夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。で、来週に関しては加えてですね、7月土曜日にライブ配信の方もやりますので、そちらもぜひご参加ください。はい、ではでは以上でございます。ありがとうございます。